こんにちは、阿部ケイターです。今日は、オリジナルとは何かっていう話をしたいと思います。ちょっとあらかじめ断るんですけれど、これさ多分答え最終的に出ないで、多分、どこかでブツって切れると思います。はい、これあらかじめお断りいたします。でこのオリジナルとは何かって、問題意識一体何なのかっていうと、聖書なんですね。聖書で、主に旧約聖書を読んでいるんですけれども、よくわからない箇所って、めっちゃたくさんあるんですよ。そもそも現在残っている聖書っていうのも、誰かが書いて、それをまた、写本を書く人が書き写して、で書き写されたものをまた誰かが書き写してって言って、ある時期にマスラガフ派っていう人たちが、その当時伝わっていたものに、母音記号とかをつけて、でそれがまたさらに書き写されてっていう風な感じで残っているのが、今の聖書、旧約聖書なんですね。なのでそもそも最初に誰が書いたのか、最初がどんなものだったのかって、わからないんですよ。わからないんだけれども、例えば、新約聖書の時代の、人たちが聖書について言及していたり、その紀元1世紀ぐらいの人たちが、聖書について言及し、旧約聖書について言及していたり、いろいろなところから、聖書は大体こんなもんだったんだろうなっていうのが形として出来上がっているんですね。今のなんていうのかな、高等批評とか、いうところからすると、この旧約聖書は4つのソースから、成り立っていて、でその4つのソースっていうのはそれぞれ年代が変わっていて、でまたそれぞれの、書き手たちの関心も変わっていて、でそれらが全部いろいろ組み合わされて現在の聖書の形になっているっていうようなことを、僕これ物語だと思うんですけれども、そういうふうに語るんですね。でコメンタリーとか、僕も本当複数比較しながら聖書を読んでいくんですけれども、ある人はそういう資料仮説に基づいて、コメントを書いているし、また他の人はもう全くそういうものを無視して、コメント書いていたりっていうことあるんですね。でやっぱりなんかそういう中で問題になるのが、じゃあそもそものオリジナルって一体何なんだろうかっていうことなんですね。オリジナルって何なんだろうかっていうこと、なんかそういう聖書を見ながらも、読みながらも、考えることが多いです。よくこういうふうに言っていいのかな、なんか福音派の人たちは聖書は誤りのない神の御言葉である、で、それをから、引いてもダメだし付け足してもダメだし、聖書は、今ある形で完全なんだ、で御言葉に従わなければならないっていうようなことを、よく言うんですけれども、そこで言われている、じゃあ聖書って一体何なんだろうかってなると、さあいやどういうことなのかって僕もよくわかんないんですね。だって翻訳もいっぱい変わっているじゃないですか。日本語だけでもたくさん翻訳変わってきていますよね。で昔はこういうふうに訳されていたけれど、今こういうふうに訳されているっていう箇所も、めっちゃたくさんあります。その中でなんか昔の解釈の方が良かったんじゃないかとかいう、そういうところも多々あったりはするんですけれども、ともかく変わってきていますね。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、 いやこれはやっぱりなんか後から挿入されたものだからやっぱりない方がいいんじゃないかとか、そういうふうになったりもするしたりもするんですね。なので、そもそものそのオリジナルって何なのかって結構問題なんですね。まあもちろん、なんていうのかな、いや僕は本当これちょっと僕はなんか自分もそういうところに属していたからなおさらそう思うのかもしれないんですけども、やっぱりちょっとクリスチャンってノンクリスチャンバカにしているところがあって、なんかお前ら聖書知らないだろみたいな、そしてところあるんですね。で聖書の御言葉に従わないといけないとか言ったりするんですけれども、実はノンクリスチャンの方がもっと賢かったりしていて、その聖書って一体何なので、細かく詰めていくと結局なんかクリスチャンの方もよくわからないっていうことになったりもするんですね。いやでも本当実際わかんないんですよ。だって大方のクリスチャンがじゃあヘブライ語読んでんのか、読めるのか、ギリシャ語読めるのか、いや多分読める人100人に1人ぐらい、まあ、もっと多いのかな、まあ100人に1人かも、あるいはもっと少ないかもしれないですね。でその中でさらにアラム語ができる人、アッカド語ができる人とか、なんかそういうことをやっていくとますます少ないでしょう。なんで知らないことについてあたかも知っているかのように言うのか、いやそれは全く信仰に反することなんじゃないのかね、自分が知っていないことをさも知っているかのように語るっていうのは、それはなんかやっちゃいけないことなんじゃないですか。まあそこまで言うとなんかあらゆる信仰をなんか破壊してしまうような気もするんですけれども、まあともかく僕個人的にはオリジナルって何なのか、聖書言うところのその聖書って何なのかっていうのがやっぱり気になるんですね。でそういうことを考えていると結構いろんなところでそういう問題に突き当たるんですよ。で例えば僕最近結構カメラ、凝ってたりしているんですね。でカメラでこう撮るようになって改めて思ったのが、なんか僕昔高校生の時美術部だったんですけれども、だから絵描いてた人間なんですね。美術っていうのは自分自身が何か表現したいものをもっぱら絵の具ですけれど、油絵であったりアクリルであったり水彩であったり、そういうものによって表現していくんですね。それに対して写真っていうのは、むしろこう見たまんまのものありのままのものをこう表現するものだっていうふうに思っていたんです。ただなんかこうカメラ撮り始めて写真とか見るようになったら、なんかそうじゃないんだなっていうことにだんだん気づいてきたんですね。カメラ撮って、例えば老元像っていうものをしたりする、そうするともう全然見たまんまとは違うものがこう出来上がっていくんですね。ちょっと今話飛びすぎたんですけれども、こうだからなんか写真、絵画っていうのがすごいデフォルメされたものであって、写真っていうものがむしろこの現実をありのままに写すものだっていう、なんかそういうことは全然成り立たないんだなっていうことに気づくようになりました。で、そこからなんです。改めてじゃあオリジナルって何なのかなんですね。今、写真はありのまま写すものだっていうふうに、そういうふうに錯覚していたっていうふうに言ったんですけれども、これももうちょっとなんか次元の低いっていうか、もう少し手前の議論からしてみたいと思うんですね。僕らが今本当スマートフォンとかで写真見ると思うんですけれども、僕らが見ているその写真、スマートフォンで見る写真っていうものは 本当にその色を表現しているのか、まあ、今本当にって言ったんですけれども本当って何なのかっていうことなんですね。まあ、あの仮に、この、まあ、SSD ストレージとかに保存されている、写真のデータが本物本当だとすると、そこで存在している本当の色っていうものを僕らが見るっていうのはなかなか難しいことなんですね。それ なんでかって言ったら、まあ本当に理由いろいろなところに理由があるんです。まずモニターですね。あの画面です。あの画面モニターってこれまあみんな多分それなりに気づいていると思うんですけれども、それぞれのモニターでやっぱり色って違うんですね。同じファイルをあのいろんなモニターで開いたとして色って違ってくるんですよ。これは、まあ、ある程度経験あると思うんです、ね、同じ写真同じファイル同じ写真を、なんかあるスマートフォンで見る、他のスマートフォンで見る、 iPhone で見る、なんか全部色が違って見える、そういう経験は結構あると思うんですね。共有されている写真、まあ、共有されているデータは同じなんだけれども、見るスマートフォンによって、また見るパソコンによって、見る画面によって色がなんか変わってくるっていうことが、まあよくそういうことを経験すると思います。じゃあどのあのモニターで見た、どのパソコンで見た、どのスマートフォンで見たものが本物なのかっていうのはすごい難しいことなんですね。なのでよくあのフォトグラファーの人とかが業務用で使うモニターはちゃんとあのデータ、保存されているデータそのものが表現されるようなモニターに調整されてるんですね。それはそういうモニターは高いんですね。通常の、まあ、24インチ27インチ、フル HD とかだと、まあ、多分1万円台で買えたり、まあ、4K だとしても、4万ぐらいで買えたりすると思うんですけれども、大体そういうあの色がちゃんとあの調整されている、あのモニターってい いうものは10万超えますね。あのそのぐらい全然違うものなんですね。なのでこうデータそのものが仮に本物だとして、その本物をちゃんと見るためにはそういう高いモニターを使わなければ見ることできないんですね。なので我々が何かこう写真であの色を見ていて、それが本物の色かって言ったら全然、まあ、本物っていうのはつまりファイルに保存されているそのデータのことなんですけれども、そのデータをちゃんと表現しているかどうかっていうと、ほとんど表現していないんですね。つまり我々は本物を見ていないっていうことになります。本物を見ようとしたらそれ相応の高いあのモニターを買わなければならないということになります。また同じことなんですけれど、そのねあの部屋の照明とかっていうものも当然影響してきますね。さらに言ったらあの自分自身の目っていうのが本当に同じように光を通しているのかって結構疑問だと思うんです。僕結構それ子どもの頃からなんか疑問に感じているんですけれどもね、あの僕が見ているこの青っていう色は他の人も同じように青として認識しているんだろうかって結構なんかそんなこと思ったりあのしていたんですよね。それ本当に調べようとしたらどうするんでしょうね。なんか 目のこのレンズを取り出してあのなんか調べたりするんですかね。まあよくわかんないんですけれども、なのでまあそのデータで保存されている本物が本物をちゃんと見るっていうためにはすごくハードルが高いんですね。であとはそう難しいんですよ。でこれはその 写真で撮った後のファイルを見るっていうあの段階での難しさですね。で、あの僕らが、こう、まあ、写真カメラで撮ったりスマートフォンで撮ったりすると思うんですけれども、その時にもやっぱり本物って一体何なんだろうかって、出てくると思います。例えばあのね、こう普通の風景をこうスマホで撮る で撮ったら、あの、まあ、最近のスマートフォンは結構 AI の機能が強いんで、あの自分が見ている以上に、まあ、空だったら見ている以上に青くなったり、植物だったら緑になったり、花だったら黄色とかがもっと強くなったりしますよね。で、あの人の顔を撮ったら、その顔が、まあ、すごく綺麗に補正されたり、してきます。で、あのこう写真で撮って、あの実際に自分が見ているものとこうスマートフォンに映っているものを見て、さてどっちがいいのかみたいな、ことになったりするはずなんですね。でその時に自分が見ているものとこの撮られた写真で、まあ、色合いが違うとしても、じゃあその違う方、つまり撮られた写真の方と、それがじゃあ悪いのかって言ったら別にそうじゃないっていうことも結構あると思います。っていうかそういうケースの方が多いと思いますね。なんか見た目はあんまり、見た目っていうか普通に肉眼で見ている世界はなんかパッとしていないんだけれども、写真で撮るとまあすごくあのいろんなものが盛られて、なんか幸せな世界に生きているように見える。で、そういうものを SNS とかで共有する、っていうこと、まあ本当にたくさんあるでしょう。その時にその肉眼で見たあんまりパッとしないものがじゃあ本物なのか、で、また、そのスマートフォンで撮られている写真の方が偽物なのかっていうと、必ずしもそうとは言えないと思うんですね。これはちょっとあの別な角度から話したいんですけれども、スマートフォンじゃなくてカメラの話なんですけれど、まあ、僕はあのカメラ、今あのキヤノンと富士フィルム と、パナソニック、まあ、3つ持ってるんですね、まあ、3つの会社のものを持っています。まあ、キヤノンでそれぞれのメーカーごとでやっぱり写真の作り方っていうか、まあ、この絵作りの方向性って違うんですね。例えばまあ本当僕昔っていうか、まあ本当一番長く持っているのはキヤノンなんですけれども、キヤノンはもう何を撮ってもなんか幸せそうに映るんですね。本当に綺麗に映ります。だから結構こう、まあ、僕子供撮ること多いんですけれども、本当なんか幸せそうに映るんですね。そうです、幸せそうに映ります。で、まあ、僕の友達がニコン のカメラ持っているんですね。で、まあ、ニコンってね、よくそのありのままを映すっていうふうに言われる、まあ、キヤノンはその記憶色を写すって言われるんですけれども、まあ、ニコンはありのまま写すって言われている。で、僕がその友達 の子供を撮ったら、まあ、やっぱりなんかめっちゃ幸せそうだなっていう感じで撮れるんですね。で、ニコンのカメラで撮ると、まあなんていうか、確かに、いやこういう姿だ、確かにこういう姿でもなんか物足りないなっていう感じの写りになるんですよ。で、まあ富士フィルムで撮ったらやっぱりなんか富士フィルムの色になるんですね。 で、まあ、この中で、まあ、パナソニックは、まあ、僕の中では結構パナソニックはややアンダー気味な感じがするんですね。なんかこう、まあ、僕が持っている富士フィルム、キヤノン、パナソニックの中では、まあ、パナソニックが一番何か余計な味付けをしていない、絵になるなって感じがしています。キヤノンは本当綺麗にするんですよ。本当綺麗にするんですね。本当幸せそうにするんですね。まあそういうシチュエーションが、そういうものが欲しい時にはいいんですけれども、いや、なんかそこまでしなくてもいいっていうこともあるので、あるんですね。なんかこうやりすぎちゃっている感がなんか結構強いのが僕はキヤノンだと思ってるんですね。でそれに対すると、パナソニックは一番なんか当たり障りがないっていうか、一番何も味付けしないで撮ってくれるなっていう印象があります。富士フィルムは富士フィルムで、逆の方向でやっぱり味付けが強いんですね。もう何を撮っても富士フィルムっていう感じがするんですよ。それ逆に言うと、なんか自分はあんまり関係ない、自分はあんまり関係ない、撮影者はあんまり関係ないような感じにまで感じられてしまうので、それもしたい時もあるんだけれども、そうしたくない時もあるっていう。まあともかくここで言いたいのは、同じ被写体、同じ現実を撮影するとしても、カメラごと、メーカーごとで色とかなんか雰囲気とかが変わってくるっていうことなんです。で、変わってきて悪いのかっていう話なんですね。いや、違うですね。変わってくるんだけれども、じゃあそれが嘘なのかっていうと、嘘じゃないんですよ。また変わってくるんだけれども、じゃあそれは変わっている本物ではないっていうことなのかっていうと違うんですね。例えばさっきのキヤノンの話なんですけれども、キヤノン、まあ子供、撮影すると本当子供幸せそうに映る。言い換えると、親が見ている子供の姿を撮ってくれるんですね。親って大体子供をちょっとフィルターかけて見ていると思うんですよ。なんか実際以上に何か良いものとして見ているはずなんですね。で、その親が子供に対して持っている愛情とかを、そういうものを本当汲んでフィルターをかけて綺麗にするんですね。で、綺麗になった写真が出来上がるんです。それ出来上がった写真、じゃあそれ嘘なのかっていうと、嘘じゃないんですね。まあ他の人が見たらなんかありのままとは違うっていうふうに思うかもしれないんだけれども、それ嘘なのかっていうと嘘じゃないんですよ。それ本物なんですね。その写真を通じて本当に撮りたかったものが、むしろそこで表現されているんですね。その本当に撮りたかったものっていうもの、それが仮にオリジナルだとすると、被写体そのものとずれていたとしても、本物はそこに存在しているんですね。本物はその、キヤノンという写真機によって、まあ、デフォルメされた、味付けされた、脚色されたそのものの中に、むしろ本物が存在しているんですよ。で、その場合の本物って一体何かって言ったら、撮影者がその被写体に対して持っている感情ですね。撮影者が子供たちに持っている、本当に愛する思い、慈しむ思い、そういうものが表現されているっていうことなんですね。それが、だからその写真はやっぱり本物なんですよ。 でそういうふうに考えていくと、じゃあオリジナルって一体何なのかっていうのもますます分からなくなると思うんですね。うん、ある人は、さっき例えばニコンは、そのありのままのものを写す、傾向が強いって言ったんですけれども、まあね、ニコン、その、まあ、顕微鏡でとかでも使われるようにやっぱりリアリティっていうものを追求するんですね。でもそのリアリティっていうのも本当のリアリティじゃないんですよ。これカメラのことをしていくと、ローっていうデータの存在知ると思うんですけれども、そのローをこう加工して JPEG とかにみんなするんですね。で、その加工の仕方がそれぞれのカメラメーカーによって違うんです。そしてニコンは加工することによって現実っぽいもの、絵を作るんですね。で、さっき言ったキヤノンとかは加工することによって、人間が好ましいなと思うような絵を作ってくるんです。なので、まあ話戻すと、じゃあ本物って一体何なんだろうか、オリジナルって一体何なんだろうかってことですね。さっきのキヤノンの話で言うと、本当撮ろうと思った被写体とはちょっと違うんだけれども、むしろそこに本物っていうものが存在している。本当の色ではないし本当の、肌感ではないんだけれども、しかし、そこにそれが本物だっていうことなんですね。でその本物って一体何かって言ったら感情、愛情、になるんです。で、そういうことを考えていくと、じゃあ本物を表現するっていう写真で本物を撮影するっていうのは撮影するその瞬間で完結することではないんですね。撮影した後に撮影者が、さらに、例えば加工するんですよ。でそれ老現像っていうふうに言ったりするんですけれども、その画像を、自分なりに色を付け加えたり、あるいは色を引いたり、ノイズを、消したり、コントラストをつけたり、明るさを調整したり、そういうことをしていくんですね。そしてまたどこどこを切り取ったり、そんなこともしていきます。そうすることによって本当に表現したいものがを表現するようにするんです。これがカメラ、あるいは写真なんですね。じゃその時、じゃあオリジナルって一体何なのか、本物って何なのか、撮影されたその写真、もう出来上がった写真がこう目の前にあったとして、それの本物って一体何なんだろうかっていう話なんですね。ある人はそこでの被写体が本物だっていうふうに思うかもしれない。ある文脈の中では確かにそういうことあるでしょう。しかし、本物っていうものはその被写体ではなくて、被写体から出てくる、被写体、からまあ出てくるっていうふうに言っていいのかな、その光を受け止めたイメージセンサーの中で記録されたローのデータ、それが本物だっていう人が、そういう人もいるかもしれない。また、そのローのデータではなくて、そのローのデータを加工する、フォトグラファーの中のその思い描いているイメージの中、完成するイメージの中に本物が存在するっていうふうに考える人もいるかもしれない。本物って難しいと思いますね。こういうふうに考えていくと、手続きっていうことを見るならば、起源を遡っていく、オリジナルに遡っていくっていうことをしようとすると、 出来上がる JPEG、 その前の、RAW 現像で、そこで使っている、例えば Lightroom であるとか、まあ、僕の場合はローテラピーとかだったりするんですけれども、そういう現像ソフト、またそこで使っているパソコン、また使われているカメラ、で実際に撮影した日時、場所、被写体、そう本当現実的に遡るとき、まあどこまで遡ればいいか分かんないんだけれども、とりあえずオリジナルっていうものが、そう現実のものに存在するというふうに考えていくならば、そういうふうに遡っていくことがもちろんできます。でもこう写真を撮影するものが何を撮りたいかったのかっていう観点から考えると、確かにその被写体そのものを撮りたいんだけれども、被写体そのものを撮ると同時に自分のその被写体に対する愛情を表現したいとか、またその被写体が持っている、被写体が感じているであろうその喜びっていうものを表現したいとか、そういう時にはもうなんか現実的に遡っていくこと意味ないんですね。その本当にその出来上がっている JPEG の、 画像の中で表現したいものが、そういうもっと抽象的な感情で あったり理念であったりしたら、オリジナルっていうものは そういうふうに現実的な機材を遡っていくことによって得られるものではなくて、その撮影者の中の意図の中、撮影者の中の感情、世界観の中にオリジナルっていうものが存在するというふうに言えると思いますね。だからこのオリジナルっていうものをすごい難しい概念だっていうことが、こういうことでもわかると思います。オリジナルっていうか本当本物なんですね。本当は何なのかっていうことです。すごいこれって本当難しいことだと思いますね。なんか話が本当どんどん広がっていくんですけれども、哲学の中でも哲学者のある哲学っていうものは一体何なのかっていうものを構築する作業っていうのは出てくるんですけれども、なんかある本がこう出た、また改訂されたで、改訂されるたびにいろいろ変化が出てくる。じゃあその人の本当の思想って一体どこなのか、改訂される前なのか後なのかね、なんか本当にいろんなことを言えるんですね。でまあこう翻って聖書になってくるんですね。オリジナル、あるいは本当って何なのか。でこのその本当って何なのか、そのなんかこう出来上がった画像の中で、今本当急写真の話なんですけれども、出来上がった画像の中で、ここは確かにちょっと光持ち上げられている、いやなんかこの角度からすると、この光とこの暗い部分の明るさっていうのはすごいなんか不自然なんで、ここは確かに加工されているんだなとか、なんかそんなことは、もちろん分かったりするんですよ。分かったりするんだけれども、じゃあそれが、そういうなんか手続きとか背景をある程度はもちろん遡ることできますね。そう出来上がってる写真から、ある程度そういう経験ある人だったら、あここはこういうふうにしたんだろうな、あこれを使ったんだろうな、あこういうふうにノイズ消したんだろうなとか、ある程度経験ある人だったら推測できます。できるけれども 100% 必ずこうしたんだろうというふうに言うことができないんですね。それは当たり前ですね。 できないんです。で、そういうふうに遡っていったそういうなんかやり方を知ることがその写真を知ることなのかっていうと、そうじゃないですね。そうじゃないですね。なんかこう僕はこの聖書の解釈の中でその4つのソースに分けるみたいな考え方っていうのは、そういうなんか一つの出来上がった写真から、こういうやり方を遡っていくようなことで、それなんか本質的じゃないっていうふうに僕は思うんですね。むしろその、写真の中で本当に言いたいことは何なのか、いやこのね、その作業仮説の人たちからすると、いや作者もたくさんいるんだから統一的な見解出てくるわけがないというふうなことも言えるとは思うんだけれども、それでもある時期にこういうこの本をまとめた人とかまとめたグループがあるんですね。でその時のそのまとまっていることの意味は一体何なんだろうかっていうのは問うことはできると思うんです。で僕はそっちがなんか本質的なんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。まあこれちょっと説得力あるのかどうかわかんないんですけれども、まあこの動画何言いたいのかっていうと、まあこう何が本物なのかとか何がオリジナルなのかとか、そういうのって難しいっていう話です。はい、ありがとうございました。また、何か、まあ、コメントある方はコメントを書いてください。ありがとうございました。